Radio Rueda.
O biro. ビールをね、おおすごい、おいお
お、ラジオルエダ、
おビールをいただきました、うん、うわーってくるね、ガーンってくるねこれ、おビールをいただきました、うん、うわーってくるね、ガーンってくるねこれ、IPA だねー、
なんでそんな上から目線
の、おえらい上から来るんですか、
なんでそんな上から目線
の、おえらい上から来るんですか、
ちょっとやめ、
うん、そういう場じゃない、
そうそうそうです、
なんでね、サイクリングポッドキャストなんでね、
そう、
はいはい、サイクリングポッドキャストなんでね、
そう、ラジオルエダ、
サイクリングポッドキャストなんでね、
そう、ラジオルエダ、
サイクリングポッドキャストなんでね、
そう、ラジオルエダ、ラジオルエダ、
はい、こんにちは、ラジオルエダでございますということで、今週も先週に引き続き、姫さんご夫妻、横山さんご夫妻による、パリブレストパリ、振り返り会ということで今回後編です。やっと前編1時間を使ってやっとフランスに飛びましたけども、はい、ここからねまたいろいろ話聞いていきたいかなと思いますんで、今週も皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、今週もおビールがあるということで、はい、ありがとうございます。じゃあ、俺は、どちらか持ってきていただいて、ガッチュさんが持ってきていただいて。
ガッチさんが。
あ、じゃあ、ちょっとご説明させて、さらっといただいてもよろしいですか、
は
い、
ダブルラッシュという、はい、ものなんですけども、うん、横浜ベイブリューイングで、つい、先日、CMWC2023 横浜。
はい。
世界メッセンジャー大会
ですね。大会ですね。
このイベントを記念した、限定ビールですね。はい。こういうものが。ありますので。
これで横浜ブリューイングさんが作られたということで。はい、
そうですね、ベイブリューイングが。
ベイブリューイングさん。はい、元メッセンジャーですからね、
そうですね。ね、なんか社長も、出場されたとか。
あ、そうですね。はい、なるほど。はい、じゃあ、これは例の音をよろしくお願いします。
はい。
はい。
いいですよ。はい。そんな。ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、缶じゃないですからね。あ、じゃあ、僕いただいてもいいですかね。
はい。ラベルがかっこいい。
ラベルかっこいいですね。
カーゴバイクの。
これもあったのに。
ハスケー。例の、何ですか、チーフ。
そう、チーフ版メカニック。
チーフ版メカニックの。
はい、こっちはこれで開けましょう。
はい。やっぱなんかこう、キャップが強いですね。はい。というわけで、これがダブルラッシュっていうことですね。
ありがとうございます。
はい。CMWC サイクルメッセンジャーワールドチャンピオンシップですね。うん、はい。僕ちなみにお台場の方は行ったんですよ。何年かも。選手だったけど。じゃあ、今週もよろしくお願いします。乾杯、
は
い、
は
い。
はい。う
ん。うん。爽やか。あ、
なんか、でも美味しい
グレープフルーツ。
なんて
書いてある？柑橘系がすごい強いですね、これ。あ、いいですか？ちょっとお読みさせていただきますね。はい、はい。ですね、ダブルラッシュは最速便の意味、多くのメッセンジャーに飲まれている IPA スタイルに、柚子のフレーバーをブラスし、日本らしさを表現した柚子 IPA ですと。元メッセンジャーが、醸造した、世界中の自転車好きに飲んでいただきたい一杯です。ということで、これは元メッセンジャー、社長のことですね。
ですね、
はい。はい。ということで、こちらの方を今週も飲みながらやっていきたいですけど、ラベルがリンネさんが書いた。
そうですね。
カーゴバイクの絵と。
はい。
これ普通にまだ売ってるんですか？
高島屋で売ってましたね。
横浜の。
なるほど。
とてもいいですね。
うん。在庫があればね、まだ買えると思いますし、すね、
はい。
まあ、もしかしたら横浜ベイブリューイングさんね、扱ってるところにあればもういいかなと思いますけど、ただそのリンネさんの絵のね、運んでる方なんですけど、荷物すんごい持ってますね、これ。
うん。
そんなに荷物持てるみたいな。
背中にも。
背中にも。
カーゴバイクにも。
うん。いいですね。
横浜の街を走ってる。
そうだ、ベイブリッジと港未来と、
そうですね。
あとビル
が。クイーンズスクエア、ね。
クイーンズスクエアですね、3つ並んでる。はいはいはい。
ラベルが。
これ多分大桟橋ですね。
そうですね。赤レンガもあるし。
うん。あ、わかりやすい。
いいですね。
いいおビールをいただきながら今週もちょっとお話
し。カモメもいるね、これ。
あ、いますね。じゃあ、あとガンダム入れてほしかったですね。
あ、ガンダム。
俗っぽすぎますかね。
知的にガンダム多分。後ろです。
後ろですね。僕も今それ思いました。多分それはだから、位置的に、山下公園ら辺走ってるイメージなんですかね。
ですね。
ですね。そういう考察はいらないんだって言われたんですね、リンネさんにね。はい。はい。というわけでちょっと今週も続けていきたいかと思いますけども、先週ですね、JAL と カタールで、おのおの、シャルル・ド・ゴールの方に入られたということで、まず、姫江さんたち、何日前に入られたんですか？スタートの。
14日だから、何日前？ 6 日ぐらい前に入りましたね。
結構、前目に入られましたね。
はい。
それは何かこう？
そうですね。やっぱり、まあ、過去、毎回、はい、トラブルが必ずあるので、早めに入っておくと何かと、はいはい、対応できる余裕があるというのと、ということで、やっぱり PVP だけで終わるともったいないので、うんうん、元気なうちに観光とかしておこうということで早めに入りました。
足慣らしもしつつということで、で、先日あっちのフランスの方に移住した大地くん、
ですね、
と向こうでランデブされてたということで、
吉川大地くんと、連絡を取って、ちょうど彼が5月から向こうに、引っ越してて、で、ちょうどね、さっき言ってた、サイクルビクター
で、
アルバイトしてるということで。
あ、そうなんですね。
で、せっかくだったら会おうよっていうことで、一度、夕方、彼6時ぐらいにいつも仕事が終わるので、一緒に走ろうか、つって。で、2日目かな、一緒に走りました。
あ、そうなんですね。はい、結構、何日か一緒に走ってましたよね。
そうですね。
二日間ぐらい。
そう、そのライドがすごく良かったので。
なるほど。
その6時 でもまだ向こうは、9時過ぎも10時ぐらいまでは十分明るいですね。
そうなんですね。
なので、全然それからライド行けるんですけれども、ライトなしでも。それで、まあ、ベルサイユの方まで、まあ、2、30キロですかね。それぐらいのコースを程よい、なんか、
丘陵地帯な感じ
ですね。丘陵地帯、そう、高級住宅街で森の中みたいなところを通りながら行くんですけれども、それを案内してもらって、僕とともこと、3人で、はい、行きまして。
まあね、大地くんも嬉しいでしょうね、こう日本から来て。
ね、
ね、こっちで一緒に乗れるって、なかなか知らない土地で知らない、給油と乗るってできない経験だと思うんで、逆にコース引いていただいて楽しいとこもありますよね、そういうところは。
そうですね。やっぱり、なんか、普通だと絶対通らないようなところを通るんで、それは、まあ走りやすいコースを選んではいるんだろうけれども、やっぱり圧倒的に日本と、自転車に対するね、環境が、交通環境が違うので、まあそれに、まあまず、PVP 走る前にそれに慣れる意味もあって。
ああ、そっか。
まあ、街中も走りながら、ちょっとそういう郊外も抜けて、っていうのを、まあ、その夕涼み。ちょうどすごい、この夏、パリは暑かったんですよね。30度ぐらい昼間暑いんですけども、まあ、その5時ぐらいからは、まあ、日が傾いてきて、ちょっと日が沈んでくる頃になると、ちょうど走りやすい時間。なかなか、すごい良かったんで。で、その3日目からガッチさんが合流して、
そうですね。
で、ぜひガッチさんも、一緒にまた今度、大地くんと走ろうよ、つって、で、ガッチさんついて、次の日
そう、
かな当日
いや、
当日じゃない、
ね。次の日です
ね。次
の日
ね。もう、3人で。
あ、なるほど。
はい、走りました。
フランスのあの、道路の状況っていうか、あの、縁石とか、あとは、街に入る手前のあの、凹凸ですかね。
そうですね。
街に入る手前に凹凸があるんですか？
横断歩道の前に、必ず減速用のギャップが。
かまぼこみたいなやつですか？
そうです。ああいうのが、まあ、何パターンかあるので、それを一通り経験してもらった方が。
あ、そうですよね。
まあパリは初めてだった。
そう、初めて。
自転車ですね、
あ、やっぱパリベテランの言葉はすごいですね。
いやいや、あれ、本当に
ありがたいですよね。
実はそう、僕が最初に出た PVP では、結構スタート直後、そのギャップで、落車する人がすごい多かったんです。
慣れてないから。
はい。
はいはいはい。
で、結構最初って集団になってるから、結構な多重クラッシュ。
あ、そうか。巻き込んじゃうと。
PVP なのになんか、
多重落車が起きる、
はい。で、まあ、やっぱりちょっと慣れといた方がいいかなと思って、ぜひ一緒に走りましょうって言ったんですけど。
なるほど。
でも、まあ、慣れるだけの意味じゃなく、 すごい、ね、コース自体が、ね。
いや、めちゃめちゃ良くて。気持ちいい。そうなんだ。いや、なんかあの、夕方のこの時間に、夕方って言っても明るい、さっきおっしゃっていただいたように明るかったんですけど、うん、なんかこんなになんかいい思いをしていいのかなって、なんかあの、いいことしてるんですけど、なんか。
罪悪感が
強い。罪悪感が悪いことしてる感
じがって。幸せすぎて。
幸せすぎて。いや、もうなんかもう、初めてのその、自転車ライドが、はいはい、これで良かったなって、思えるような、
そ
んな
内容。素晴らしい経験だったんですね。
いや、本当誘っていただいて、本当ありがたかった。
同じ、似たようなコースだったんですけど、ベルサイユの、うん、近く、うん。
はいはい。
で、まあ、あの日は3、40キロ。もう少し長かったか。
ちょっと長かったんですかね。
まあでも足慣らしにはちょうどいいぐらいで。
そうですね。
うん。まあね、長旅するとどうしてもね、足もパンパンになってきちゃうから動かすにはちょうどいいですよね。
そうですね。
交通環境にもそれで慣れました？
慣れました、慣れました。うん。右側通行ですよね。うん、日本は左だけども。う
ん、あとランナバウト。
ランナバウトなんか、一周ちょいしましたね、なんか。そう。
脱出できなくて。
特にパリの街中は、その一つのランナバウトになんか8本ぐらい。
ああ、
5台ね。
ハチサロってことですね。そうそうそう。はいはいはい。
で、まあ、先頭行く大地君自体が迷っちゃって、あれどれだっけって、2周して出るっていう感じだった、
ね。そうですね、逆走できないですからね。
面白かった。
だから、ね、間違っても焦らず、ずっと回ってればいいですね。あれね。
なるほど。そういうのもやっぱ現地に行かないと経験できないですもんね。
そうですね。
いや、いいですよね。
いや、すごく良かったです。
パベもね、結構。
そう、パベがまた良かったですね。
本場のパベですね。
パベですよ。美味しかったです。
全身で感じれるパベですからね。美味しいですよね。
美味しいです。
ちなみにそれは、何ですか？パリルーベで使うパベとか、そういう、なんか由緒あるパベじゃなくて、もう本当に街中にあるような。
街の中のパベです。
国内でもよくあるじゃないですか。例えば石畳な、遊歩道じゃないですけど、ちょこっとあったり、あんなんとはもう全然別物なんですかね。
まあ、多分、まあ街の景観の保存のためにわざとやってるんですけど、はい、結構、まあ古いのもあるし、最近補修したやつもあるんですけど、やっぱり新しいやつほど、結構ボコボコなんですよね。
新しいやつほど
なんですか？はい。あと、まあ、たまに古いのでも、抜け、車が踏んで、こう、ポロって取れて、穴になってたり、まあ、そういうのにはまると結構ね、ガツンってくるから。
ああ、なるほど、
かなり。
あれって、街中にあるんですか？郊外にはないんですか？パベって。
郊外には逆になくて。
でもない。ランブイエの街に入った時は結構あり
そう、だからそういう、古い町の中に入ると必ず大体ある感じですね。
その道中のつなぎの、まあ、道にはなくて、まあ、町ごとにあるみたいな感じですね。
そう。
やっぱでもそれもパベってやっぱ現地じゃないとわかんないですよね。
そうね。
ちなみにまあさっき姫井さんにはこのエク入りの話とエイトスの話はちょっとお伺いしましたけど、ガチさんはバイクは何で行かれたんですか？
僕は今回ブリヂストンの GR2000 っていう、
はい。
古いバイクなんですけれども、まあ、今のモデルで言うと、まあ、今でも、最近製造終わっちゃったんですけど、RNC3 っていう、
はいはいはい。
黒森のネオコットの、うん、まあ、ネオコットがちょっと崩した感じらしいんですけども、うん、それのエントリーモデルですかね、はい、を、利用しました、今回は。
またなんでそれを選ばれたんですか？
黒森のバイクを、探してたんですけども、まあ、PBP、参加するにあたってね、はいはい。で、まあ、飛行機輪行もするし、うん、で、やっぱりま、海外で何かあった時は、やっぱり鉄がいいかなって、
うん。
曲がっても手で直せるしって。
溶接もできるし。
そうですね、うん。それがあったんで、やっぱ鉄がいいなって、うん。で、まあ、どうせだったら日本製のバイクがいいなって思って考えてたんですよね。で、まあ、パナソニックとか、
うん、
まあ、東洋さんとか、はいはい、まあ、いろんなところがあったんですけども、まあ、たまたまなんかメルカリ見てて、なんか、1万ちょいぐらいで、なんか出てて、で、しかも、はい、なんか日本らしいカラーなんですよね。
はいはい。
白と黒と赤で、
はい、
で、ブリヂストンって書いてあって、うん、あ、これなんかいいんじゃないって。
アンカーじゃなくてブリヂストンなんですね。
はい、うん、そうだ。なので、あ、これ買おうと思って。で、それ選んだんですね。
なるほど。
じゃあ PBP 用に？
そうです。完全に PBP 用に、その組んで。 ったんですよね。
う
ん、
だからもうそこで言えば、新田さんと一緒ですね。ブルベ用のバイクを今回用意して
る。そうですね。
ブルベ用のバイクですね。ロードバイク。ガチさんもロードバイク
ですね。そうブルベ用のロードバイクですね。
あんま太いの履けないですね、そうすると。
28までは履けたんじゃないかなって。あまあ、今回 25C で行ったんですけども、うん、28までは履けたみたいです、
ね。はいはいはい。
うん、結構あのクリアランスも、まあまああったみたいなんで。そうなんです。
やっぱエアボリュームあった方が楽ですよね。
そうですね。エアボリュームあった方が間違いない。
僕も28。それはね、30だ。
あ、これ30ですね。
うん、30C で、リムもが結構ね、最近の太い。
はいはいはい。これ、塩ビの 4.5。
そうですね、
はい。あ、だいぶワイドリムですね。
うん、内内、内幅で25ミリ。
25ミリ。ほぼ面ですね。
そうですね。だから実測で多分32
ぐらい。
いってるんじゃないかなと思います。
うん。ともこさんはタイヤは何 C ぐらい
?28?28。
うんうんうん。
リムは同じぐらいの幅で、うんはいはい、30ぐらいの幅になってると思います。
やっぱりエアボリューム多少欲しいから、まあ25でも、まあまあ。
そうですね。まあ結局、なんだっけな、なんかタイヤ何にしたらいいですかねって、こう、ブルベっていう人に聞いたら、うん、コンチネンタル、5000。
はいはいはい。
5000、5000一択ですって言われて、うん、もうそれ以外は選べませんとかって、なんかね、そういう強いこう言葉をいただいたんで、はいはい、じゃあどうしようかなと思って、うん、今までその28とかをロードで履いたことはなかったんで、うん、とりあえずまあ、普段使ってるやつで、まあ試してみて、で、これできつかったら28にしようかなと思って、うん、で、25にしたんですけど、うん、まあ、コンチネンタル優秀ですね。
なるほど。
ま
あ、なんですかね、しっくりくるというか。
しっくりきますよね。しなやかだし、しっくりくるし。
ちなみに、新田さんも、GB500、5000使ってますね。
はい。
なんですか、これはもう。これは、ともこさんも。
私は、ビットリアの、
コルサ。
コルサ。
ああ。なんだっけ、
なんか新し
い。壁とかに強いっていう。
ああ。
したんです。
結構パンク修理性、パンク、タイパンク性が高いみたいな。
ツールドフランスで、早かった人と、早くなかった人の両方が、それだったって言われました。
早かった人と、早くなかった人。ああ、なるほど。まあ、トップからケツまでみんな使ってるよ、みたいな。
優勝した人と、優勝しなかった人が、って言ったのかな。
なるほど。
ああ、よく覚えて
ます。あ、まあ、1位と2位がみたいな感じ
そうかもしれない。
結構使われてるってことですよね。
そうですね。
だから、どっちを取るかですね、って言われました。
GP500、5000か、そのコルサの、なんかのモデルなのかっていう。
ピレリとかも、本当は、ピレリと、にしようと思ったんですけど、それがなんか使えなくなっちゃって、で、ビットリアに最後した
んですね。したってことですね。ああ、なるほど。で、まあ、その状態で、バイクの輸送は皆さん特に問題なく。
そうですね。うん、私、後藤さんから、リンクを袋譲ってもらって。
はいはいはい。
チーズさんから。
はいはいはい。後藤のチーズさんですね。
うん、そうですね。OS500 っていう。
あ、オーストリッチの。
そうですね。
ああ、割と簡易的な。
簡易的ですね。
ウレタン入りのやつですね。
そうですね。で、みんな大丈夫って言われたんですけど。うん、全然大丈夫でした。
あ、本当ですか。
さすが鉄、
うん。そうですね。で、姫井さんたちは、シーコンとかですか？
私は、プラダンでできている箱のもので持って行って、で、
ここからは、シーコンを買いました。
シーコン買ったんですね。
ただ、
その、DH バーをつけていったんです
けど、はいはい。
だったら、トライアスロン？
はいはい、モデルのやつありますね、シーコンの。
あれが、それがつけたままつけれる。
はいはい。
入るっていうんで。
ああ、なるほど。
それを買ったんですけど、
はい、
僕のハンドル幅が、
はい。
広いので、
うんうん、
やっぱりトライアスロン用のってハンドル幅は狭いですね。
うんうん、
だから長さはあるけれども幅が狭いから結局ね、ハンドル外さないと。
あ、どの道入らなかった。
ちょっとあれを買ったのは失敗だったな。
なるほど。
サイズオーバーだったから、追加を払った。
そうなんですね。
まあ二人とも JAL では追加料金を、うん
払わないといけないサイズだった。
2万円ずつ払った。
結構でかいっすね。
そうですね。
サイズオーバーって、あ、そうか、そもそもシーコン自体の箱も入れ物がでかいからって
思う。そうですね。
なるほど。まあ、なかなかその規定内で運ぼうと思うと難しいですよね。
うんうん、ANA だと大丈夫なのかな、
うん、あ、そうなんだ。
チャルとアナで違うんですね。
違うんだ。
260センチと230センチ。
そう
ん。ジャルは230センチ。
ジャルこの間変わったんですね、それ確か。
あ、それ。 が厳しくなった。
だったんですよね。
より厳しくなって、日本から出るやつは違反してると取られる。
取られる。
そうなん
です。でも海外から。
戻るやつはなんかキャンペーンで、それは取られる。
大丈夫。
キャンペーン。さじ加減じゃないですか。なるほど。まあ、そういうものあって、特に輸送に関しては、まあ、ロストバゲージも、メカトラもなかったってこと
です。
なか
ったです。
まあ、でもそれなりに対策された上での話ですね。うんうん、当然、ディレイラー外したりとか、どっかに締め付けて、ね。
そうですね。
うん。なんか最近僕、なんだかな、それこそバルさんかな、誰かが、あ、やったんですけど、ディレイラー保護用のケースがあるみたいな。
なんかあるみたいですね。
外して、こう、カパって、かぶせて、フレームに縛っておく。
R250。
あの、なんか、レポート見た時に、へぇ、面白いもあるんだなと思ったんですけど、そのレポートの冒頭が、R250 はどっかで見たような製品のパクリしかなかったんで、今まで触手が伸びなかったんですけど、みたいな入りで入ってたんで、だいぶ差しに行くなぁ。びっくりしましたけど、まあなんかいろいろその、ね、飛行機輪行で皆さん工夫されながらやられてるところもあるんで、まあ無事着いたということでよかったですけど、これで、8月の20日、についにスタートになるんですけど、うん、まあ、さっき前編でも言われてましたけど、ウェーブ順のスタートになるってことで、ね、僕ちょっと記憶にあるのが、姫江さんたちが T、
はい、
T の、なんか009と、
うん、と010。
0010でしたよね。はい、で、ガチさんは
?D の0045でしたっけ、
ね、?D、
0041?D45 だよね、確か。
うん、D と T だってやっぱ違うんですか、その、まあ、その、時間が違うんですか、
そうですね。
そうですね。
80時間組。
組です。
何時スタートでしたっけ
4時45分ですね。
夕方。
夕方の。
そう、A から順にスタートしていくん
です。はいはいはいはい。なるほど。ちなみに T はいくつなんですか、何時スタート
？ 20時45分。
10時45分。
じゃあその時点で4時間差が。
そう、ね、本当は早いのを撮ってたんですけど、うんうん、抑えてたんですけど、うん、なんか、最終申し込みをし忘れちゃってたみたいで、それがリリースされちゃってたんですよ。
ああ、
で、慌てて。
後ろに。
はい。
空いてるところ
に。空いてるところに。
ああ、なるほど。じ、は、ゃ、い、ガッチュさんはスタートしてる4時スタートだからだいぶ明るいっすね。
そうですね。全ごめんなさい、D048 ってなんか大人の方が違うよって言って。ああありがとうございます。
はい。まあ、さっき言われてたように、白夜ってこそないけど、夜の10時ぐらいまで明るいって話で、スタートしてしばらくはまあ明るい中ずっと皆さん走っていくと思うんですけど。
暑いんですよ。
そうですね。だから、ガチさんがスタートした時間は結構暑い。
暑いんです
よ。なんか
5時前だと。
日本だと2時ぐらいが一番暑いじゃないですか。
はいはいはい。
フランスだと夕方が。
5時ぐらい。
そう。
そうなんですか。
一番暑い時間。
めちゃくちゃ暑くて、で、スタート前に、そう、スタート横に、ウェルカムフードっていう、食べれるんですよね。はいはい、で、結構立派なフードが食べれるんですけども、もうそのテントの中が暑くて暑くて、ね。
蒸し風呂みたいな。
蒸し風呂で、もうこれはまずいって思って、うん、で、木陰かなんかに逃げて、
はいはいはい。ね、スタート前に熱中症になっちゃうぞ。
そうです、そうです。そんな。
なるほど。
こんな状態でしたね。
そのランブイエの学校でしたっけ、スタート地で。
お城
がある公園、はい、結構広大な公園。
自然公園ですね。なんか、鹿とかもいるんですよね。
そっか、森の中。
森の中行
ってます。前日、森の中。
そう。前日、めちゃめちゃ大変だった
ね。どうしたんですか、前日なんかあったんですか。
いや、なんか、ドロップバックっていうのを、その走るにあたり、預けるんですけど、
はいはい、
まあ、途中のポイントに、そういうことをやってくれる会社の人が持ってってくれるんですけど、ね、それを預けるのをやってる会社が、ガチさんが頼んだのが、海外の会社だったんですよ、ね。海外ですね。
あなたさんから教えてもらった会社は、まあ、日本のそのツアーなんですけども、はいはい、もうたまたま仕事してて、忘れてて。
あ、そのお願いするの、
は
い
は
い、
で、ああ、もう締め切りになっちゃったって、うん。で、それで海外のやつを見つけ、それこそさっきのバルさんのそのページに出てたんで、
うん、
うん、そっからまあアクセスして、
はいはいはい、
申し込んだんですけども、うん、なんか、勝手がよくわからなくて、で、前日に、一応まあ、メールが来て、ここに持ってけばいいよとかっていうのが一応来るんですけども、はい、で、それを読んだらなんか、とあるキャンプ場に我々はいるから、そこに持ってきてくれればいいよ、午前中ぐらいとかって、
はい、
書いてるんですよね。で、それで会場から、だいたい、4キロぐらい離れてるんですかね、うん、ところに、自転車で来てないんで歩いて、
うん、
で、そのキャンプ場まで行くんですけど、行ったら誰もいなくて。
お
で、なんか 受付のスタッフかなんかにこう見せたら、いや、彼らは、今日午前中、朝、もう行っちゃったよ、みたいな感じのこと言ってて。
なんで言ってることが違うんじゃないかと。
そうです。なんかこれ書いてあるの、これなんか、会場の受付の横にいるみたいよ、とかって。で、実は、受付はもうすでに、済ませていて、そっからこう歩いて行ったんだから、またこう戻る感じになってしまって。うんね、また。
森の中を。
森の中をさまよいながら。
なかなかうまくいかないもんですね。
そうですね。そう、だから、結局その日何キロ歩いたんだろうね。
前日に3万キロ
?3 万キロじゃない。3万歩歩いて
る。そう。PVP よりす
ごい。足がめちゃめちゃ疲れてる。そうですよね。
普段そんな歩かないですからね。
そう。
Google 翻訳しないで私に見せてくれたら、よかったのに。そうですよ。そうですよ。なんか、そう、メール見たら、ね、ちょっとあれ、そう書いてない気がするけど、
って、
で、ともこさん言ってくださったから分かった。
なるほど。
2人にこうね、ちゃんと相談してね、横に。
で、なんか僕はツイッターで調べたら、すぐ受付の前に、どうも、近くに。
あ、いるよっていうか、
やってる。そうです、ね、写真が上がってたから、多分この辺じゃないの
そうです、ね。まあでも結局預けれたわけなんですね。
預けれました。
なるほど。でも、わかりますよ。ちょっと自分の力でどうにかしたいじゃないですかね。人に頼る前にこう。
そうですね。
うん、結局、Google 翻訳が、
そうですね。
誤翻訳をするという。
まあ、いや、結局は、まあ、Google のせいには実はできてなくて、僕の、英語力のなさだ。
いや。なるほど。まあそういうトラブルもあったんだけども、はい、ドロップバック預けれて。で、姫さんたちはもともと。
日本のサービスで、全然違う、もっと手前の、ホテルで、まあ、日本人の人がみんな預けるところに預けました。
なるほど。じゃあ、それでね、晴れてスタートして、まあ、順番はそれぞれ、まちまちだと思うんですけど、最初の夜、まあ、姫さんたちの方がスタート遅いからあれなんですけど、最初の夜はもう夜通し走るんですか？
そうですね。まあ、夜9時前ぐらいにスタートなんで、もう、ほぼ徹夜状態で走りました。夜明けが、5時ぐらいかな。
うん、夜明けがね、7時ですね。
そんな遅かったっけ？
うん、そう、フランスはそう。
明るくなるのが、6時ぐらいから。
いや、7時ぐらい。7時ですね。
うん。あ、割と遅いんですね。
そうなんですよ。結構、朝がそんなに早くはなかったんですよね。そう。
じゃあ結局は7時間ぐらいは暗い中走らないといけない。
そうですね。
そうですね。まあ、結局、そうだから、9時過ぎ、10時前ぐらいに完全に、暗くなって、うん、で、そこから6時半ぐらい過ぎてから少しずつちょっとじわーっと明るくなるんで、はいはい、まあ、だいたい8時間。
夜はそれなりに長いんです
ね。長いですね、
うん。なるほど。オフセットしてるだけな感じですね、
う
ん、後ろに。
そう。
うん。かねて、まあ、まず、姫さんたちは、ま、過去経験もあるんで、ノウハウもあるかと思うんですけど、それなりにスムーズに、前半は、ブレストまではさーっと行けたか
ね。そうですね。貯金があるねっていう感じで。
いや、まあ。
さっきの25キロは。
そう。だからちょっとね、飛ばし気味だったんですね。
あ、なるほど。
なので、まあでも、その、お昼ぐらいまではかなりいいペースで走ってます。
走ってたってことで。うん、前回初参加の時のともこさんと、今回2回目のともこさんで、やっぱり一度走ってる、まあルートは多少違うにしても、こう精神的に余裕があるもんなんですか？
精神的な余裕は、自信はある、
うん。なるほど。
でも、やっぱり、その緊張とかプレッシャーがあって、うん、結構、なんていうんですかね、そういう余裕はない。
ない。うん、ああ、なるほど。だから、心の余裕はないけど、うん、走り切るぞっていう自信はある。
だから足も絶対前回よりもあるから、うん、走る力は絶対あるっていう気では取り組んだ感じですかね。
ただまあ何が来るかわからない不安とかはどうせでも
付きまとうし。そうだからなんか、スタートの時にゆうちゃんに、新田さん、今回はともこさんを、ゴールさせるのが一番の目標ですからね、みたいに言われてた割に、ちょっとなんかスタートしたら、
はい、
まあ、ちょっと作戦失敗しちゃったんですけど、ジャージを、同じジャージ着ようよ、みたいな話をしたんですけど、そのジャージを、PVP のジャージを着ちゃったんですよ、最初。
はいはい、
その年の。そしたらみんな一緒じゃないですか。
なるほど。
そう、みんな結構同じで、そうすると誰がどのグループみたいなのって分かりにくくて、だからこう、一緒に、 一緒に走ってるっていう仲間なんだよっていうのが分かりにくかったみたいで、ちょっと離れるとすぐに間に入られちゃって、うん、やっぱりこの人の後ろって走りやすいみたいで、そうですね、みんな入ってくるんですよ。うん、で抜かしてここ入りますって指さすんですけど絶対入れてくれないんです。
なるほど。
でなんかで仲間って思ってほしくて、うんうんうん、日本語で喋りかけるんですけど、うんうんうん、答えないんですよ。この人
がだからあんまり意味のないあの話をしてくるからおーおーみたいな。いや
だからその
あそうだよ
みたいな。ともこさんが話しかけてきた意図を汲み取れなかったけどね。
で後ろで起きてることは全然わからないから。そうじゃないんだよ。
うん、うん、そうだね。うん、うん、ぐらいの、何言ってんだろうな、みたいな感じなんですね。
もう全然。
なんで横におんねん、みた
いな。抜かすなら抜かせよ、みたいな感じなんで。で、なんか、全然入れなくて。うん。で、だんだんこう、ちょっと気分的に焦ってきちゃって、うん、なんか後ろにいるから安心して走れる、みたいなこと思ってたのに、うんうん、あ、離れちゃう、離れちゃう、みたいな感じがして、ちょっと焦り出した感じがあったんですよね。で、ブレスト行く手前で私転んだんだよね、確か。
うん。
おー。ね、あ、うん、左足を怪我されてた
んですね。
はい。上り坂で、まあ、もう、そうそう。最初の夜が、まあ、徹夜で走るから、うん、2回目の夜で、
はい。
まあ、だいぶその頃に、ちょっと、ともこもスピードしてたんだけど、うん、僕も急に眠くなってきて、
はいはい。
上り坂で僕はすごく、あの、眠くなる癖がある。
そうですね、言われてましたね。はい、うん、うん。
で、そこでなんか、ふってこう、スピードが落ち、あの、
はいはい、
カクンと寝落ちしたみたいな一瞬の、はいはい、あの、トルクが抜けた時に、ふらついて、
はいはい、
歩行者が来たんだよね。
だっけ。
そう、それで、ちょっとこっちに行ってきたら、うんうんうん、私の。
ともこに
走っちゃって、ああ。
で、後ろで転んでしまって、
はいはいはい。
ちょっと膝を怪我した。
怪我して。
うん。
で、まあそういうのもあって、ちょっと、そこら辺から、あ、ちょっと疲れてきたね。
うん、まあでも言っても20
年から夫婦の
気分気分、
うん、夫婦
のね、あの、うん、なんか不和な、ね、雰囲気が
不穏な空気が流れ出して
私をゴールさせる気あるのかしらみたいな
こんな怪我させてみたいな
意外とちょっと深くえぐれちゃって、
はいはいはい、
ね、なんかあそういうのとか分かってないとかにウォーマンボロボロになっちゃって、うんうんうん、なんか結構用意してきたやつがなくなっちゃったとかなんかそういう気でいたんですけど、うん、まあなんかあんまりそういうの気にされずに、
はいはい、
どんどん走られてるなんかやっぱり前と同じようなことが起こるんじゃないかがだんだんしてきたっていう、
はいはいはいはい、まあその後になんかエイドで左足は治療されてるのは見ましたけど、
ちゃんとねあの PC で、
はい、PC
であのちゃんと救護室があって、うん、
ですよね、
まあ、なんかすごい立派なガーゼが左足そっからしばら
く、うん、そうですね、
うん、まあでも走っちゃうのはね、うん、まあ好きでやるわけじゃないとはいえども、うん、まあ24時間走るとだいぶ眠たくなるって、
う
ん、
そうです、
ね、それが何キロ地点ぐらいですか、ブレストの手前ですか、
手前だったと思いました、
うん、
4ぐらいそのドロップバックが過ぎたのかな、
ルディアック過ぎ、
ルディアック過ぎ、
うん、3、2、
5眠かったがルディアックの前かな、
このティベラクとかぐらいだったのかもしれないです
かね、うん、400キロ前後です、
前後ぐらいですかね、はい、はいはい、まあね、丸一日走ってるわけですからね、うん、そろそろ暑い中疲れてもきますよね、
う
ん
う
ん、なるほど、じゃあ続いてガーチュさんもスタートして、はい、まあ暑い時間夕方の長い時間走られて夜入って、でまあいきなりオーバーナイトになりますけど、
そうですね、なんか僕が走った集団、まあ集団ができるんですけど、はい、うんうん、まあなんかだんだん速くなってくるんですよね。
あ、ペースがどんどん。
もうペースがどんどん速くなってて、はい、もう最初の30分時点で、もう普通にロードレースと変わんない速くなってて。
だからこのクラスは、すごい、僕らとは全然雰囲気が違うと思いますね。はいはい、
結構集団、まあそんなに。
速い人たちです、
ね、そうです、そうです。密集はしないけど、どんどんどんどんこう、集まって、みんなこう、大きくなってって、はいはい、で、前のその集団も、ジョインして、どんどんどんどん大きくなるんですよ。だから、隣見たら、まあ、3人ぐらいがいたりとか、
はいはい、
うん、だから3列、4列ぐらい
が。ちゃんと、あれなんですか、強調して、ローテーションするんですか、
ローテーションを、なんか、ね、うまく回ってるような、回ってない感じだったりするんですよね。
引く人もいれば、そうでない人もい
る。そうですね。そうすると、中切れがこう、できてきたりとかしてるんで、はいはいはい、で、スピードは出るけども、中切れ起きて詰めて、だから、
足使わされ
そう、インターバルが常にかかっているような状態だったんですよね。
な序盤からそんな展開 で、 そう
です
、ね。
で、僕の目の前の人が、もういきなりこう、長切れ起こしたんで、はい、でそれを埋めるために、上りで頑張ったら、はい、心拍が193いってて。
ブルベの走り方じゃないですね。
いや、これちょっと、ダメなやつじゃないと思って、はいはいはい、もうこっからこの先、うん、このペースでやっちゃうのはまずいかなと思って、ちょっと離脱しようと思って。
はいはいはい。うん、とか単独というか少人数になった感じ
です
か？
そうですね。その後、まあ、だんだん皆さんちぎれて、うん、行ったので。
みんなちぎれたかったんじゃないですか？もしかしたら。
多分ね、どっかでそれはね、思ったの、もうきついからやめてよとか、ね。そして、やめたってたら、じゃあ俺も、みたいな。
よしよしって感じで。
そんな感じだった
の。またちぎれ集団みたいな。
そう、ちぎれ集団ね。ちぎれ集団は結構、足が合うので、
うん、穏やかに。
なかなか穏やかに。うん、まあ、ちぎれた瞬間に、もう大体、会話が始まるんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
大変だったよね、みたいな感じ
で。でもさ、切れてくれてよかったよ、みたいな話もあるわけですよね。
そんなこともあったりしますね。
なんか、序盤で、割と、ノーパワーなんていう、メンションつけた投稿もされてましたけど、あれがその、だいぶ飛ばしてた結果ってことなんですかね。
いや、なんか、ご飯の取り方かな、うん、休憩した後なんですよね。
はいはい。
んで、比較的もうアドレナリンが出て、もうバーンって上がってる状態だったら全然走れたんですけども、休憩した後が全然パワーが上がらなくて、多分血糖値とか、あとはまあ、客室もあるんだと思うんですけども、うん、もう全然もう本当に20キロで走るのも辛いぐらいな感じで。
消化にエネルギーを持ってかれちゃったんですかね。
そんな感じですね。そんなに多く食べてるつもりもなかったんですけどね。
なんか今年は、いつもは結構ね、前もっても言ってたけど、とにかく寒いから寒い装備をしておこうねって言ってたんですけど、はいはいはい、その予想に反して、すごいずっと暑くて、うん、夜もそんなに寒いってことはなかった
です。なかったですね。
だからどちらかというとそのエネルギーを取るっていうより、その暑さ対策で、いろいろ、もうちょっと果物を取るべきだったとか、
そうですね。
そういうのがあったかもしれない、
ね。そうですね。で、序盤、やっぱ食べてるものを振り返っても、まあ、サンドイッチ、まあ、コッケーとか、はいはい、あとはまあ、ハムとか、で、あとクロワッサンとか、あと、まあ、プリンのタルトみたいな。
はいはいはい。
それぐらいだったんで、まあ、糖質は多かったんですけどね。まあ、ミネラル系が多分。
足りてなかった。
不足したんじゃないかなって感じはします、ね。
補給って難しいですよね。まあ、毎年いろんなもんは用意されてるんですか？ CP 行くと。
CP 立派ですよね。
そうですね。
い
や、本当にそれこそ、まあ、さ、前に、味のないパスタですよ。
パスタですね。はいはいはい。
シンプルな
パスタ。うん。
で、あと、お米もあるんですよ。
あ、お米もあるんですか？
お米もあるんですよ。
そう。で、今回、キヌアもあった
んですよ。ああ、そうなんですね。
すごいですよね。
すごいですね。
うん。
で、まあ、普通にハム、魚もあるし、はいはい、チキンも出るし、うん、で、びっくりしたのは、トマトのサラダに米が入ってるんですよね。
うん、
そうです
ね。そう、そういうものもあったり。
ああ。
お米だけっていうより、なんかそういう何かに混ざってる。
そうです。
なるほど。
そういうものもあったりとか。あと、オリーブ、で、果物、その、姫さんも果物をおすすめしたんで。
はいはいはい。
必ずバナナ見つけたら背中に入れるっていう。
お金払うんですよね、毎回。
そう、結構ね、それが。だから学校の給食みたいなトレーにこう入れて、だいたいいくらぐらいで
16
ぐらいからなんかいろいろ
3000円ぐらいします
3000円ぐらいしますね。
3500円ぐらいしちゃいますよね、一食。
なんかガチさんのインスタ見るとこうね、パウチしたこう紙がベロベロベロって下がって何ユーロっていうこうメニュー表があるみたいな、あれをこう取ってって最後に精査みたいな。
そうです、そうです。そんな感じです。
あ、
で、ちなみにビールも置いてあるんですよね。
お、もう寝る人向けにみたいな感じ。い
や、なんか普通に飲んで走ってくれみたいな感じ。
水分補給で。
水分補給。
それは水分補給というのか、あれですけど。
ビールもなんか3、4種類ありました、
ね。ああ、いいですね、うん。お国柄ですね、それはね。じゃあまあそういうところで食べながら進んでいくっていうことで。
そうですね。
ガチさんもブレストまではもう、特に。
まあ、何回か仮眠は取りましたね。安全のこと考えて、うん、眠くなる前に、やっぱり仮眠を取るっていうのが、うん、ただなんかアドレナリンがやっぱ出ちゃって、うん、行きは、1日目の夜は45分ぐらいしか寝れなかったりとか、はい、で、途中で、まあ、ルレアクって まあ、400キロ地点で、はい、まあ、バッグを置いてあるんですけども、うん、そこは、なんかまた草むらで寝たいとかっていう
感じ、
うん。
草むらで
寝たい。で、それもまた、もうちょっと走って、まあ、小松さんと、
うん、
あと、小松さんが、あの、行ったところがあるんですけども、うん、そこもまた草のところに寝たんですけど、
はいはい。
そこでなんか虫に刺されちゃって、まあ、背中を。
はいはいはい。
何にもシートを、あの、かけないで、うん、あの、寝たんで、なんか、いるんでしょうね。それがすんごい痒くて。
はいはいはい。
ずっとなんか、もう走行中、かきながら走って。
違和感を背中に。
はい。はい、
やっぱあれなんですか、今年も草むらで寝てる人たちはもう道路の脇にいっぱいいると。は
い、いっぱいいました、
ね。いっぱいいましたね。
僕らも、その、ルディアックでは寝たかったんだけど、
はい、
その、仮眠所が体育館の中なんですけど、まあ、もういっぱいで、
はいはいはい、
あの、待たないと寝れないって言ったんで、で、今年はその暖かかったから、うん、外の駐車場のアスファルトの上でちょっと寝てる人がいて、はい、でも気温は15度ぐらいか
な。
もうちょっと低かった。
もっと低かった。もう寒いですね。
ちょっと私は寒くてダウンは私は来ました。
うん、はいはい、はい、
で、ここで寝るの寒くないのって思ったんだけど、うん、試しにちょっと座ってみたら、あったかいですね。
あ、そうか。
地熱だ。
地熱が。
で、一応シュラフ持ってって、
はいはいはい、
シュラフで寝たら結構快適
だったんで。快
適で。ホットカーペットの上で寝てるような感じですよね。
まあ、硬い、下はもちろん硬いんだけど、意外と熟睡でき
た。で、姫さんたちはどれぐらい寝られたんですか？
そこでは2時間ちょっとかな。だと思うよね。
君がそれぐらいかな。うん、私はちょっと短かった、
ね。ああ。でもガチさんは45分ぐらいしか寝れなくて。
行きは45分と、まあ昼間に、うん、30分
ぐらい
ですね。そうですね。
虫に刺されたと。
そうそう、
まあ。たった30分の間に虫に刺されてしまったという。
そうですね。
そうか、だから2時間をがっつり寝るか、細かく取っていくかでまた違うんですよね。
う
ん
うん、そうですね。
ああ。
シュラフは自転車に乗せて、いや、ルディアックのアフラップバッグに入れて、
で、また戻し、
そうそう。
置いていく。またもう一回そこに800キロ地点で戻るんで。
いや、なんか言ってることがすごいですね。だから3分の1なんですよね、その400キロ地点っていうのが。
でもなんかね、僕も結構眠たいとか、
はい、
結構途中でこう走ってる最中にもう眠たくなってフラフラフラってなっちゃうのをすごくやっぱ恐れていて、
うん、
絶対それはこう避けなきゃいけないって今回思ったんですよね。うん、で、それぐらいがやっぱ自信がなかった
し、はいはい、
なったんですけども、なんか案外こう1日目って、アドレナリンが出るから、
うんうん、
ある程度やっぱいけるっていうのが、
はい、
うん、
そこで分かった。
そう分かったんですよ。うん、だから仮眠も、まあ、結局、そういう体を使えてる状態だから、その、まあ、場所さえ問わなければ、目をつぶって寝れるっていうのも分かって、
うん、なんかよく、体操座りして、うつむいてるだけでも寝れる方もいらっしゃいますし、
う
ん、
そうです、
横にならないとダメって方もいますからね。
そうですね。
あの辺は結構こう、ナイーブじゃない方が、強く生きていけるというか。
そうですね。もう、世界中の人たちをいろんなところで、ね。
寝る。
本当なんか本当食堂の床、みんなが通る廊下の、
はいはいはい、
蹴飛ばされそうなところでも寝てるし、
うん、
トイレの前でも寝てるし。
いや、うん、あれがなんかもう、僕はパリブレストパリっぽいなと思って、出たんですけど。
そうです。私もやりましたよ。フジュール。
はいはい。
のとこで、食堂の横で、お腹出たおじさんの隣でこうやって寝ました。
やっぱりだから、ガチさんもこれがあの噂にまで聞いたパリブレストパリのみんなの寝方なのかっていう。
仰向けの。スヌーピーと同じですよ。
あ、スヌーピー。要は、犬小屋の上で寝てるような感じ。そうそうそう、
あんな感じです。
なるほど。それをもう経験されたということで、はい、で、まあ、折り返しをされると思うんですけど、初めて新田さんは出られた時に言われてたのが、半分まで行ったらまずやめるかもしれないっていう気持ちと、うん、半分まで行ったんだから、もうあとは帰るだけだっていう気持ちが、うん、そこで芽生えて切り替えて帰ってこれましたってお話をされてたんですけど、なんか半分まで来たっていう時のなんかこう、達成感ってあるんですか？
ありましたね。うん、ブレストの手前、大体、まあ、50キロぐらい手前かな。なんか、ちっちゃい峠があります。山がありましたね。
うん、
確か、
うんうん。
そう。で、それが、そうです、そうです。それが、PBP の、うん、まあ、一番高い山って言われていて。
チマコッピなわけですね。
そうですね。で、 あの、それを下っていくと、うん、まあ、あの、ブレストが近くなるっていう感じなんですけども。はいはい、で、僕はあの、明るいうちに、なるべく明るいうちに、だ9時ぐらいには、ブレストに着こうと思って。
はいはいはい。
だスタートして1時、1日ちょいですかね。うん、そう。で、ここまで走り切ってしまえば、うん、帰りはやっぱりこう、寝ながら、仮眠も多くとって、いけるんじゃないかなって、ま。
なるほど。そう、なんとなく足応えがあるような感じですね、素数は。
そうですね、そこかなっていうふうに思って考えてました。
それは
その時点で僕らより半日ぐらい早い。
そうか、うんうん。そういうこと
ですね。かなりね、ペースはまあまあ良かったみたいなんで。
貯金は多かったんですか？
多かったですよ。僕はあの、20キロで予定したんです。そう、今回。
で、最初にあの、無理やり引っ張られて、強制貯金が。
あれで大体その、最初のポイント120キロなんですけど、はい、もう、2時間ぐらいは結構貯金をやってで、その後もまあまあ、なんか、結構皆さん集団になると、なんか元気になって飛ばすんですよね。
う
ん、
はいはいはいはい。
で、あの、街に入る前、ポイントに入る前は、うん、ほぼロードレスっていうか。
なるほど。
うん、
テンションが上がってくるのかな。
テンション上がって。
へぇ、面白いですね、それ。
ブレストに入る。時も、
はい、
もうかなりその状態で。
ドドドとなだれ込んでいく感じ。
ドドドと流れ込んで
いく。ああ。いいですね。でも結構差があるなって僕もなんかあの見てて思いましたけど、あの、ともこさんの方は、今回は、パンは買われたんですか？
もう、それはもうものすごく買いました。
もう行きから。
もうやっぱりパンはほんと軽くて、かさばるんですけど、軽いから全然ね、重さに影響ないですし、だからいっぱい買って、ずっと食べながら買いました。
はい、それは町のパン屋さんで買う。
町のパン屋さんが朝早くから結構やってて、で、そこに寄ったりとか、で、寄るとやっぱり何人かいて、ちょっと挨拶したりとかして、
こんなにモテないよってほど買うんですよ。
いいです
ね。あの、4年前のパン屋からこう抱えて出てきてた写真を見たことあるんですけど、今年も似たような写真ありましたね。
そうな
んパンは空気ですからね。
本当空気です。でも、ね、ちょっと食べるとお腹膨れるし、
すごい、まあね、エネルギーもね、なりますしね。
そうですね。で、美味しいし。
僕もパンは空気だと思ってたんですけどね。あの、おねかんにあるチクテベーカリーさんのパンはね、あれ空気じゃないんですよ。あれ、どしってしてても。こう、フランスのパンは空気かもしれないですね。
いや、普通は空気じゃない。
普通は空気じゃない。あ、そうかそうか。ともこさんの中で空気になってるだけだから。いや、重たいですよ、パン。
そうで今回は、エクレアとか売ってて、エクレアとかを買ったら、やっぱりパンだけだとポソポソしちゃうんですけど、エクレアとかクリーミーだから、なんか喉にとてもいい感じがして、何回も買っちゃった、実は。実は。
だからこう甘いものも取れるし、こう、コーティングじゃないけど、クリームが。
で、カスタードはきっと卵だから、タンパク質だって結構思いながら、食べてました。
それは、新田さんも食べるんですか？そのパンを一緒に。
そうですね。半分いかないかな。やっぱりこの人の方が、パンに関しては多く
食べます。多くね。まあその分、CP とかでのあれがまた違ってくると思うんですけど、はい、そうするとなかなかお腹は減らなくて済みそうなんですかね。
お腹空きますよ。
あ、空くんですか。
すごく空きます。やっぱりパンのお腹じゃないお腹が空くっていうか、
あ、なるほどね。パンじゃない部分のお腹が空く。
タンパク質を取ろうっていう体の信号が出るのかな。
炭水化物ばっかになっちゃいますもんね、そうすると。
そうですね。なんか、しょっぱいもの欲しいとか、みずみずしいものが欲しいと思って、果物食べたいとか、あと、その、さっきの、お米のサラダみたいなのとか、キヌアのサラダとか、ヨーグルトすごい食べたとか。
あ、ヨーグルト。あ、ヨーグルト食べましたね。
でも、後半は全然残ってなくて、ヨーグルトは全然食べれなくなっちゃったね、途中からね。まあ、売り切れちゃって。
売り切れちゃって。
スーパーとかによって、コンビニみたいなのがあれば、だけど、そんなにないからね。なかなか買えなかった。
胃薬とか持ってってるんですか？
持っていきました。
うん、あ、持ってった。
僕も一応持ってった
けど、僕は使わなかった。
あ、私は一回だけ使った。
あ、一回だけ使って。うん、それはもう消化不良とか、なんか胃もたれとか。
気持ち悪くなってきて、なんか逆流してきてる感じがあって、あ、はいはいはい、
胸焼けみたいにもな
る。そうですね。もしかしたら熱中症なのかなと思いながら、それを飲んだりしましたね。
カッチさんは大丈夫？
いやいや、ダメだったんですよ。ダメだったんですよ、実は。はい、僕があんまり胃はそこまで強くはないので、そうなので、荒田さんの話を聞いてると羨ましいなって思ったんですけど、なんだっけ、パンシロンを、
はいはい、
大量に買った
んですよ。
あ、日本から買った、
大量に。
はいはい。
大量に買ったんですよね。で、一応計画的に、ちょっと食べ過ぎたら飲もうと思って、うん、オードに一回飲んだんですよね。
はいはいはい。
で、薬はなんかいろんなところに分散して入れておいたつもりなんですけども、
はい、
袋でちょっとその食道がおかしいなって、うん、少しこう逆流してきてるなってこう感じた時に、飲もうと思ったらないんですよ。
お
う。
忘れたんです。
え、分散して入れてたんじゃないですか。
分散して入れてたはずなのが。
分散した先が我が家の自宅みたいな。
違う。
自宅に忘れてたじゃん。
違う。自分の
スーツケース。
スーツケースに、
ね。なるほど。ホテルの部屋にあったってことですか。
そうなんです、そうなんです。そういうオチで。分散したはずなのが、みたいな。
じゃあ唯一の一個はオーロで飲んじゃったから。
飲んで、なくなったんです。
本当にしんどい時に飲めなかったってことなんですね。
そうなんですね。それからすごい辛くて。
はいはい。
で、なんか分かったのが、パワーをかけると逆流するんですよね、
は
い、
うーん、
流して走ってる時とか普通に歩いてる時は全然問題ないですよ、ね、
はいはい、
でパワーを上げるとなんかこう胸のあたりが熱くなってきて、
はいはいはい、
なんかそんな状態が続いていて、で水で流し込めばなんとかなるかなと思って、水をまあ多く飲むんですけど、はい、そうすると水がなくなるんですよね。
あ、そうですよね。あ、
で、そうするとまたこう、もっともっとこう、辛くなって、
うんうん、
で、それがなんか、夜発生してしまって、はい、その袋ですかね、袋の途中かなんかで。うん、で、いや、もうどうしようと思って、で、なんか、薬を探したら、うん、たまたまビオフェルミンがあったんですよね。
ああ、なるほど。
胃腸、腸か。まあ、いいじゃないけど、まあ、とりあえず気休めになるかなと思って、うん、で、途中でなんか街の広場的なところで、泊まって飲もうとしたら水がなくて。う
ん、ああ、その前に飲み込んじゃってたから、いっぱい。はいはいはい。
そうなんですね。うん、で、そしたら、なんか前から、おじいさんが、とことことこう歩いてきて、うん、で、私のところに来て、うん、大丈夫かみたいな感じで、うん、で、なんか暗いからちょっとんって思ったんですけども、うん、とにかくあそこになんかエイドがあるから寄ってきなって言って、たまたまエイドがあったんですよね。
は
い、
CP じゃなくて、
そうですね、施設エイドって言って、はい、その
有志の方がやられて
る、そう、有志の、ね、その方もなんか後から知ったんですけども、なんか昔 PPP 走られた方だったみたいなんですよね。うん、で、まあ立派なテントを設けて、うん、で、まあ家族かなんかでこうやっていて、うん、っていうところで、
うん、
で、まあそこに行って、まあ背中をなんか優しくさせてもらって、もうなんか思わずこう涙がやっぱりほろって出て、まあ、も
う
本当きつかったんで、
うん、
で、お水くれて、うん、で、あ、これはお礼したいから、いくら、払えばいいですかみたいな感じで言ったら、いや、お礼はいいんだ。ここに、なんか手紙かなんか書いてよって言って、うん、なんか住所ポッて渡されたって。
はいはいはい。
でも後々聞いたら、なんかそこが、ポストカードで有名な PBP の施設エイドっていう場所だったらしいんですよね。
なるほど。名物な場所
だった。名物の場所だったらしいですね。
じゃあ逆にそこに寄れるように吸い込まれていく運命だったのかもしれない。
運命だったかもしれないですね。そう。なんかこれから、お手紙書かなきゃなぁなと思って ね。今ポストカードを探してって。
はい。
で、ただまあ、それはまあ水もらってなんとかまあ一応しのぎつつも、まだまだ胃は痛くなるんですよね。で、まあ、日が上がって、でまあ、SNS 上でちょっと胃が痛いっていう話をしたら、
はい、
まあ、なんだっけ、タヒチっていうところに住んでる、タヒチってフランス領なんですけど、
はいはいはいはい、
そこの友達が、はい、薬局に行きなよって言ってくれて、うん、で、薬局に行ったらフランス語わかんなくても、私が翻訳するって、
うん、
言ってくれて、ありがとうって、まず、その時あったら、連絡するねって言ったんですけど、うん、まあ、それで、あ、薬局かと思って、薬局に飛び込んで、まあ、なんかストマック ったら、はいはい、フランス語もストマックっていうら
しい。通じるんですか、ストマック。
そう、通じたんで、うん、そこであの、液体状で飲める、うん、胃薬を買うことが無事にできたんです。
なるほど。よかったっすね。いやそれだいぶもうスッキリしたんですか？
それでスッキリしましたね。いや薬の力すごいわ、と思って。
薬はすごいと。
薬はすごかったっすね。すごいですね。
なるほど。それぐらいですか？主なトラブル、体のトラブルっていうと。
体のトラブル。まあ他にはなんかかかとが痛いとか、それぐらい。あとさっきのかゆいとかぐらいですかね。
すごいですね。だって、急ごしらえじゃないですか。言ったらそのブリヂストンの自転車も。割とポジション出たんですね。
そうですね。実はちょっとフィッティングを、はいはい、受けてた。ああ、そう。これ。そう、これ、この薬。
あ、これが胃薬ですか、そのさっきの。
になってて、全部液体なんです
よ。ああ、なるほど。吸える。なんか、あれですね、チュールみたいですね、猫が好きな。
そうチュールみたいな。
チュールみたいな。はあ、これで全然スッキリしたということで。
そうなの。これ、まだ家に1本は多分残ってんじゃないかなと思って。
なるほど。
そうなんです。
フィッティングはされてた。
そうです。フィッティングをして、やっぱり長丁場同じポジションでやっぱ走るんで、はい、フィッティングは一回ちゃんとして、はい、ある程度のポジションを出して、行ったのと、うん、あとは走り方をやっぱり変えたんですよね、うん。そこで教えてもらったのが、つま先に力がかかってるっていうふうに言われていて、うん、で、もう少しかかとを下げた方がいい、うん。で、それで少ない力で回した方がいいって言われたんで、うん、それをやったら、だいぶ楽に、走れたんですね。
なるほど。これ、姫さんたちもバイクが新しいですけど、そこまで、この、今回、メカニカルな部分だったり、体調に関しては、あまり影響なかったですか？
メカトラはなかったかな？
メカトラはなかった。
僕パンクしたぐらい。
ああ、パンクしたぐらい。
パンクの影響が意外と大きかった。
うん、あ、そうなんですか。
なぜかというと、
このさっきのね、リアのテールライト。
ああ、はいはい、テールライト。うん。
が、リアディレイラーをこう、なんていうの、ホイール外すときってリアディレイラーを後ろへちょっと。
はいはい、グッとやりますよね。はい。
その時に干渉しちゃうんですよ。
あ、なるほど、当たっちゃうんですね。
だからディレイラーを外さないと、リアホイールが外れ
る。なんとなんと
そうなの。
ちょっと、そういう問題があることに、気がついてはいたんだけど、チューブレスだから、
ね。はいはい。そんなパンクしないでしょ、みたいな。
だろうと思ってたんですけど、結構2回やったね。
なるほど。
修理によってリアが。
その修理にちょっと手間取ったぐらいで、はい、体とかも特に。
そうですね。ただ、やっぱり、ね、後半、3日目ぐらいに眠くて、うんうん、僕が、やっぱり寝落ちして、
うん。はいはい、上り坂ですか、また。
それはね、フラットなところ。
あ、フラットなところで。
で、はいはいはい、かなりスピードは落としてたんだけども、右側通行の右側の路肩。
はいはいはい。
普段フランスは前も話したけど、そのまま土にこう、
はいはいはい、
なるんで、うん、あんまりコースアウトしても、うん問題ないんですけど、うん、たまたま歩道があるところで、縁石に乗り上げて、転びかけた。膝をついたぐらい。
膝をついたのは転んでます、ね。
転んでないっていう。
生きてしまえばそれまでですね。ああ、なるほど。
っていうぐらいのがあって、さすがにちょっとこれ危ないなと思って、その時に 2時間ぐらい。寝たかな、
うん、もう先に行ってって言い出して。
はいはいはい。
で、あ、もう行っちゃおうかなって思ったんですよ、一瞬。うん、私、やっぱりゴールしたいし、と思って、うん。でもなんか、どうしよう。
帰るなら電車で帰ればとか言われて。
去年の話がも
う。夫婦のドラマの続き。
そうですね。もう逆の立場になりましたね。そんなにしんどいんなら電車で帰ればいいじゃない。
電車ねえしっていう場所だったんですけど。
なるほど。
で、ちょっと寝かして、寝ました。はい。
結局、ともこさんはそれ付き合って一緒に休憩して
る。そう、で、その時、なんか、東京のいろんな友達とたまたまメッセージで何人かやり取りしてて、うんうん、マッペさんとか、うん、あと、他にクロちゃんとか、
はいはいはい、
いて、で、やり取りしてて、うん、そしたら、置いてっちゃいなよ、みたいな、いう人と、うん、あと、もういたんですけど、でも、やっぱ夫婦だしなと思って、うんうんうん、で、後のこと考えたら、やっぱり一緒の、なんか思い出みたいなのがあった方がいいのかなと、その時は思って、うん、で、 まあ一緒に待ったんですけど、そうですね。
まあすでにちょっともう間に合わないなというのは。
いや、私はギリギリ間に合うかもしれないから、だったら君は行きなよみたいなことだったんですよ。まあ間に合うなって、一人でも間に合うんだったら行けばみたいな感じで。でもまあ多分ダメなんですけど、でもまあ、その前も一回ちょっと、PC、このチェックポイントのところに間に合わないかもって言って、一回すごいバカみたいに漕いじゃったんですよ。で、まあ、どうせ切られちゃうんだったら、頑張って切られちゃった方がいいやと思って、うん、で、漕いだんですけど、なんか、結局間に合わなかったんだよね。うん、で、それで、あーって思って着いたら、いいんだよ、みたいな感じで、ゴールまで、まだ走り続けて大丈夫だよ、みたいな言われて続けられてたから、うん、まあなんか、そういう感じでまだ先は大丈夫かな、うん、
ちょっと後半は、そのもう PC の制限時間を過ぎながらも、うん、まあでもまあ、
まあ、
みんなで、その周りの人も、まあ、ゴール目指そうねっていう雰囲気で、
うん、
まあ、一緒にみんな走ってる感じでしたね。
うん、いいですね、そういうのもね。うん、
はい。
多分、ドスカン人はみんな冷たいっていうのはよくわかりましたね。
いや、冷たいっていうか、なんか多分私が、なんていうんですかね、ゴールしたいから、行っちゃっていいんじゃないですかとか、あと、他の友達とかも、うん、だって、みんな僕の時置いてくじゃないみたいな。
なるほど、なる
ほど。そうだね、と。
なるほど。まあそこは、二人でやっぱり一緒に動きたいっていうところもありますよね。
うん、私はそうだ。あれを、サドルは、私、合わないかもしれないと思う。二本持って、二本っていうか、シートポストに入れた状態のサドルを、ドロップバッグに入れといたんです。
え、あ、そうなんですか。
そう。
サドルがドロップバッグの中入って、その800キロのところに置いて
た。そのままポジションとかその場で出せないから、
はいはいはい。
ポジション出してあるやつをそのまま差し替えればいい状態にして、ドロップバッグに入れといて、で、最初の400キロまでは大丈夫だったから、うん、そのまま800まで行って、めっちゃ迷って、どうしようどうしようって思ってたんだけど、結局変えずに、
うん、
そのまま走った
んです、ね。なるほど。じゃあポジション出てたんですね、その、
うん、そうですね。
へえ。じゃあまあそんな大きなトラブルもなく、過ごせてたということで、うん、まあいよいよゴールかなと思うんですけども、うん、ガッチュさんは最後まで順調にその胸焼けがクリアしたとは。
そうですね。まあ眠さも一応あったんで、はい、まあ、仮眠はまあしっかり取るような感じにして、うん、ちょっと多めの仮眠を取ったぐらいで、
うんうん
うん、あとはまあバチバチとやりながら、
まあバチバチやれる余裕があったんですね。1200キロ走っても、
そうですね。なんかね、周りが煽るんですよね。なんか、
おー、
うん、まあ結構まあアジアのまあ人間
で、はいはいはい、
なかなかこう集団入っても、皆さんなんかどういうふうにアジア人にこう接していけばいいのかっていうのはなんかわかんない。
みんなが分かってないと。
分かってなくて、で、こうあんまり話しかけてこない感じなんですけども、うん、でもまあなんか走ってると、うん、まあだんだんとなんか気になって、
うん、
考えてくれてるみたいで、最後のチェックポイントの、途中で、なんか上りがあったチェックポイント。うん、どこだっけな。なんてやつ
上りがあった。
上りがあったチェックポイント。上りの後のチェックポイント
上り、
結構ね、だいたい PC は街の真ん中だから、
はいはい、
結構、
登って
PC っていうのは多いっちゃ多いけど、
モルターニかな。
モルターニ
の最後の最後のそう、モルターニかなんか本当にグッて登ってる、ね、
うん、
そこはなんか最後なんかヒルクライムのあのレースみたいな感じな
ので、じゃあなんか、なんですかね、アドレナリンが出てたんですかね、疲れっていうか、その1200キロ近く走ってんのに、うん、そんだけまだ行くぞっていう気持ちになってるっていうのは。
そうですね、アドレナリンが出てるのと、やっぱみんな楽しくてしょうがないんです
よね。はいはいはい。
うん。
テンション上がって
る。テンション上がって。
でもそっからまだ300キロぐらいありますよね。
あ、そっからあとね、120キロだったの、モルターニだった、うん、だったんですけども。
120キロの大概ですよね。大概ですよね。
私は終盤の方、そう。その前もなんかいくつかバチバチやってましたけども、なんかそう、なんかそういうことをやって、眠さ、なんか、
あ、
だるさがなくなるっていうか、うん。
飛ばしていく、気持ちを飛ばしていくって感じですね。
う
ん、
そうですね。
へえ、そこはもうなんか、ある意味境地ですね、一つの。
そうですね。うん、
最 なんか、なんだ、サイクリングハイじゃないですけど。
そうですね。
近いところがありますよね。
だからこう、その、まあ、チェックポイントに今着いたら、うん、みんなでこう、拳をクッてこう、なって、
健闘を称え合うっていうところですね。そうですね。でもそのままゴールになだれ込んでいくと思うんですけど、
はい、
どのタイミング、あ、そっか、ゆうちゃんはもう、ずっとログっていうかその、位置は終えてるから、あの、もうぼちぼちガッチ戻ってくるなっていうのは分かってた。
だから時間を言われてて、4時ぐらいって言われて、うんうん、4時ぐらいにじゃあ、そのブレ、あの、ランブイエ、
ランブイエ、
うん、とゴールの地点に行けばいいかと思って、一応待って
て、はい。で、ちゃんとゴールは迎えれた感じです。
迎えられました。でも遅くてちょっと来るのよ。なんかめっちゃ早い。はいはい、
ライブ配信朝全然来ないから、
はいはいはい、
ちょっとそう間を私も持たせるのに、うん、なんかあれがスタートゴールのアーケードでとか、あちらが MC でとか、説明をして、そう、なんか、そうそう、したら急に現れてきて、うん、あ、帰ってきちゃったみたいな。
帰ってきた。
で、帰ってきたら、どう、フランス人と日本人と3人でゴールした、うん。3
人で。
ああ、なるほど。はいはいはい。
でね、3人仲良くほんとゴールして、うん、そのフランス人がもうやっぱり1200キロ走ったよって言って、で、まあ、まあ、妻ですってガチがあったら、うん、おー、よかったねって言って、私は彼とすごいハグをして、
うん、
両方にキスをしてもらって、なんか、もうね、すごい感動したんです。そのフランス人とのなんか、最後フィニッシュみたいな感じ。うん
なるほど。いいですね。で、それはガッチは横で見てた。
横で見て
た。僕はなんかもうやることないんで。
二人でのこうハグ
で。その前にもフランス人とのもうハグになって
順番
が
ない。順番が。はい、俺は、みたいな。
盛り上がっちゃった。
でも走り切れたということで。
そうです、ね。
じゃあまあ、そこは最後までまあ、割とスムーズにいけたのかな
って。スムーズに、そうですね。なんか本当に一人で走ったら本当全然ダメだったんですけど、うん、そうやって走ってるサイクリストの人たちが、まあ声かけてくれて、うん、なんか、よし、ペース上げるぞみたいな感じで、
はいはいはい、
やって最後も、そのフランス人が、うん、声かけてくれて、
うん、
で、なんかまあ、よくよく話してると、いや、実は俺あそこにいた二人とはなんかペースが合わなくて、うん、ちょっと抜けたかったんだから、ラッキーとかっていう話をしたりと、まあ、そんな話もしながら、そう、で、まあ、コミュニケーション取って、
うん、
で、やってみんなで、まあ、その後、何人も拾ってって、
はいはいはい、
それでまあ、生まれたのがその3人だったっていうことだったんですね。
ああ、いいですね。なんか最後に一緒に門をくぐるっていうのはやっぱ、特別な感じがありますね、
う
ん、3人でっていうもの。
最後は本当、最後はね、お互いにレースするなって言って、声かけ合って、レースは危険だからやめようぜって言って話して、その門の前、門の、もうちょっと手前に、鉄の門があるんですよね。
うん、
で、そこから白い砂の道になってるんですよ。うん、もうそこからはもう本当、なんか、ウィンニングパレードじゃないけど、
うんうん。なるほど。ツールドフランスの最終日みたいなもんですよね。
そうです、そうです。はい、
パレード走行してて。
そうです、そうです。
へぇ、いや、感動のゴールということ
で。感動のゴールでしたね。
思い、
持ってかれましたけどね。
思い立って、ね、2年ぐらいかけてですかね。
そうです
ね。ね、ついに、いきなり走り切れちゃったということで。
うん、
いや、ね、お疲れ様でしたということで。で、今度はね、姫さんたちですけども、もう、これが去年、4年前のリベンジの距離が迫ってくるわけじゃないですか。
そうですよ、ね。
そう、1200キロ近く。その、後半に行くにつれて、ま、時間内は難しいかもしれないけど、完走はいけるっていう、こう、なんとなく手応え、足応えが見えてくるのってどの辺だったんですか？
そうですね、その、先ほどの120キロ手前、モンターニュ・オペーシュー、うんのところで、まあ、もう、時間は間に合わないねっていう感じではあったけれども、うん、まあ、その前回に比べると、時間はだいぶ早かったかな。う
ん、はいはいはい。
なので、まあ、もう、ゆっくりこの後楽しんで、ゴールしようという雰囲気にはなってたかなと、思うんですけどね。
そうですね。周りもそういう雰囲気があって、うん、なんか割と陽気な雰囲気で、はいはいね、ちょっと声かけたりとか、目くばせして、なんか、ちょっと、どっから来たのとかっていう会話が出たりとか、なんか雰囲気はすごく良かったかなと、
うん。
なんか前回は割とちょっと、こう、ゆっくり行こうぜって、ちょっと、 あの、ゆっくりめを進める雰囲気の人が多かったのが
足を引っ張る人とか、ね、もう、ね、もうやめようよっていう人、
そういうものの人が全然いなくて、うん、なんか楽しくなんか行こうよ行こうよとか、うんうん、年寄りの人、ちょっと年配の人とかがいたら、その人を一緒にあの引いていこうみたいな、うん、なんかそういう空気があって、なんかいい雰囲気だなと思って走ってたんですけど、うん、そうですね。
特に、前回はなんか後半向かい風だったりしたのが、うん、まああまり風もなく、うん、最後、ガチさんは3日目でゴールだけど、僕ら4日目で、雨が、
うん、そうですね、雨降ったんですよね。
すごい雨が降ったんですけど、うん、でも暑かったから、はいはいはい、その雨降った後がすごい爽やかで。
うん、もうね、景色がものすごく綺麗だ。
それまで埃っぽくなんか暑かったのが、なんかリセットされて、
なんか濡れ色の土とか、
うん、すごい景色が綺麗で、爽やかに、あの、最後の100キロぐらいは楽しんで。
楽しく走れた後。
はい。
ああ、いいですね。
あの、前回、あの、リタイアした、ドリューム、あ、そういえば、ここでリタイアしたね、つって。う
ん、ああ、うん、その場所をまさしく通ってって。
通って、で、電車乗ってくって言ったら。縁起でもないこと言わないで。まだ冗談はダメだ。
あの、言霊っていうことはありますから
ね。それでなんかすごいひどいこと言うとか
思って。もう余裕のある冗談だと思ってたんだけど。
まだ本人はピリピリしてる。
本人はそう。あ、またダメなんですね。
でもなんかやっぱり、こう、うん、そこに向かうときに、ちょっと、モードとして、前回のモードと、今回のと、うん、やっぱりなんとなくリンクするっていうか、自分の中になんかあって、で、なんだっけ、あの壁が、私の長い壁が、うん、ありましたよね。
ありました、ありました。
ブルーの手前の、
そうですね、
前かな。
大邸宅のお城みたいな。
ずっと長く、
そう、壁がありました。
石の壁が、不思議な景色がある
んですけど。それはすごい思い出して、ああ、ここ前も通ったね、とかって話してたら、畑の真ん中に、スーツをパリッと着た人が立ってたんですよ。うん、それで、その人がなんかこうやって、ね。
なんか大会コミッショナーかなみたいな。
でも炎天下みたいなぐらい暑くなってるところをずっと一人ポツンって立ってて、で、あ、この人からこれもらわなきゃいけないみ
たいな。ボトルを持って待って
た。で、もらったら止まらなきゃいけない感じだったんだよね。で、止まったら、なんかフランス語しか相手は喋れなくて、そうだったよね。
うん、多分、フランス
語。あの人はそうだったよね。そう。で、その人がフランス語ですごい喋ってくれるんですけど、何言ってるかわからないんだけども、うん、え、わかんないって思って、なんか、あの、英語で聞き返しても、向こうはもう絶対フランス語でしか喋ってくれなくて、ちょっとゆっくり喋ってくれるんですよ。うん、めちゃくちゃ。うん、だけど、ゆっくりでもフランス語が出てくる。でも、なんとなく気持ちがすごいわかって、あとこれくらいの距離だよ、とか、なんかそういう感じのことを言ってるん
で。諦めるな、頑張れ、みたいな。すごい応援が温かかったね。温かかった。
うん、え、その方は結局施設のエイドみたいな
施設の方がです、完全に施設だと思います。なるほど。
施設結構ね、の方結構多かった
ですね。ものすごい。
すごいたくさんいました。
でもこんなとこでよく待っててくれた、
う
ん。
しかもスーツパリッと着て。
そう、だからもしかしたら見えたから車でピュって止まって。
はいはいはい。
って渡してくれた
かもしれない。
かもしれない。
ずっと何もなくて、確かに水が欲しくなるところだった。うん、
あと、その手前も、モルターニュに行くちょっと手前で、子供連れのあのお家の人に、お水だったかな、もらったんだよね。うん、で、その人が、あと何キロ地点で、あるけど、もうちょっとで、結構時間が迫ってるから急いだ方がいいみたいな言うんですよ。で、その人に水もらって、で、私今回、子供用に、子供にあげるように、うん、みんなポストカードとか切手とか持っていくんですけど、うん、私は今回、オットットを持っていて、うん、で、オットットにポケットモンスターの絵が描いてあって、うん、で、それをそこんちの子供にあげたらものすごい喜んでくれて、うん、なんかそういう、なんていうの、うん、コミュニケーションがあって、ね。そう。で、それで、そのまま、その後、しばらく行ったら、もうゴールだよねって思ってたら、ゆうちゃんからメッセージが来て、うん、どの辺ですかみたいな。
もうゴールで構えてるからね、ゆうちゃんね。
で、もうちょっとだよって言ってからの、坂が何回も何回も来るんですよ。
ありましたね。
それがすごかったね。
ゴールの雰囲気になってから、
まだ登りましたもんね。村にも入って。
なかなかつかなくて、本当にあの時、結構来てて、精神的に。でも、ゆうちゃんがいるから、行ったって感じだった。
私はフィニッシュ地点でも周りのいる人たちに、こういう夫婦が今戻ってくるからっていう、もう解説までして、皆さんにいろいろね、話をして、だから私はここで待ってるんだったら、まあそうかそうか、じゃあちょっとみんなで待とうみたいな。
やっぱりこう、フィニッシュ地点で、各国の人がね、待ってるんですよ、フィリピンの人とか、韓国とか、まあフランスもね。
お友達とか、家族のことをね。
それをみんなに言ってたんだ
よね。私はね、
だから、
去年リベンジなんです、
おとと。何時間オーバーだ、5、6時間オーバー。
6時間近い
か。オーバーしてるんだけれども、なんかやたらと拍手が。
ああ、沸き起こってる。
怒ってて、と思って、ゴールしたら、ほんと、
ゆうちゃんの
演出だった。ゆうちゃんの声がもう聞こえて、
ともこさん
っていう声が聞こえて、はぁと思って、なんかすごい、あ、帰ってきたっていう感じが
すごい、ね、感動のゴールを味わうことができました。
あの、ストーリーズっていうか、あの、リールのあの動画ですね。
そうですね。
いやもう本当二人が見えた時に、ああ、もうリベンジ、新田さんもよく頑張ったし、本当にもうなんか、胸がいっぱいになりました。
うん。もう。ね、スタート前にあんだけね、新田さんにね、
プレッシャー
をかけて、今回は、ともこさんをっていうね、プレッシャーをちゃんと新田さんは完遂していただいて、
そうですね。まあ、最初のその、出てすぐぐらい、はい。なんか100キロ行くぐらいの間に、結構調子が良くて、ああ、もうこれ、ゴールしたっていう感覚っていうか、ゴールしているシーンが見えて、すごい泣けてきちゃって、
うんうん、感動して、
もうゴールした気分になっちゃって、で、泣けてきて、なんか過呼吸みたいになって、過呼吸になったら、前回も過呼吸になったのを思い出して、うんうん、やばい、このモードやばい、やばい。でもそんなこと全然知らず撮っていっちゃうから、やばい、やばい、もう元に戻んないと、元に戻んないのよ、撮ってって、うん、結構コントロールをして、う
ん行ったところでなんで過呼吸になってんのってなっちゃう。
何勝手にゴールしたシーン思い浮かべて過呼吸になってんだよ。
もうってなっちゃう。なるほど。
でももう本当ゆうちゃん見て、二人見て、もうほっとしました。
本当、ね、姿がちっちゃい、もう見えたあたりから、おーって思ってね。
なんか本当ガッチュのゴール申し訳ないけど、もうよく感動をいただきました、本当に。
こちらも。
まあでもね、それだけの本当ドラマっていうか、夫婦のその1200キロのドラマが、
あったからね。
すごいあったと思うし、そのね、前回のドラマも聞いてたから余計、
もうなんか、
思い入れがね、まあ、ガッチュさん言っても1回目だからね。
そうそう。まあ別にね、今回は感想できなくてもまたチャレンジすればいいんじゃないっていうぐらいだったけど、
そう。
もう本当2人には、絶対ね、感想してほしいっていう思い、もう勝手な思いですけど、あったし、
とか
言って。いやー、よかった
です。いや、でも、ほんと、新田さんがそう、フィニッシュして、もう、ほっとした、こう、優しい、笑顔を見た時にも、私はもう、ぐっときました。あ、もう、それをちゃんと連れてきたっていう。
肩の荷が降りたっていう表情かもしれません。
二人でやっぱり走って。
ね、二人で。
すごいと思います。
本当すごい。
嬉しかったですね。
もう、ゆうちゃん、あれでしょ。もう、見てて二人、眩しいでしょ。
いや、眩しい。本当に。なんか、夫婦で、こういう絆を、もう、まあ、どっちかだと思うんですよ、ほんと。PVP にご夫婦で参加するのって、もう走り切って、もう本当に絆を深めて、また、ね、いろんなことにまた夫婦として生活していける。それの糧にもなるし、離婚するかどっちかの、本当に。
PVP 離婚
か。PVP 離婚もあるらしいです。思います、本当に。
その話。
成田離婚じゃないけどね。亀裂があるんだ。
PVP 離婚。それぐらい本当ね、こう、お互い、やっぱ男女でも違うし、そのトイレとか、寝るタイミングとか、補給のタイミングとか、それでさえも違うのに、夫婦だからって絶対うまくはいかないから、それをすり合わせてお互い思いやり、すごい思いやりをやっぱりお互い持ったから今回感想ができた
の。
ありがとうございます。
すごい思います。
いや、今回はもうね、姫池の話を聞いてるだけだと、ただ新田さんがとも子さんに落車させたことぐらいか。逆に、みたいなね。いや、まあまあ、それ精神的な支えとしてはすごい大きいんですけど、本当になんか、やっぱ4年前の
ね、借りを返したというところで、うん。うんうん、もうこの流れでいくと、ゆうちゃんがね、4年後、うん、私もやりますっていう、話になるかなと思うんですけど。
うん、そう、私、ガッチュが今までチャレンジしてきたことを、うん、アタック299とか、はい、まあ、ツールド沖縄とか、うん、あと糸魚川380とか、うん、ガッチュができるんだって、私にもできるだろうって、ずっと前から思ってた。で、私もアタック299、糸魚川、ツールド沖縄とかを出たし、うん、感想もしたし、うん、まあ、いろいろね、こう、うん、あれって、感想もできたから、これ、ガッチュができるんだったらできるじゃんって、毎回思ってたんですけど、さすがに1200キロは、
さすがに。
さすがに本当にすごいことだなって思うから、本当3人をもう尊敬するし、うん、まあ3人以外のね、本当でもやっぱ女性がやっぱ乾燥するとやっぱすごいことだな、うん、その寝なかったりシャワーとかいろんな問題があるじゃないですか、うん。それもやっぱクリアして、メンタルもやっぱ強くなきゃいけないし、
うん。ともこがブルベを始めたのはその、ね、心配するのが、
うん、もう嫌だ。
めんどくそい、めんどくさい。
待ってるのかね、
そうだからだったら、
なんか怪我してないかなとか、寝てないかなっていうのも心配だから、もう見張りたいから。
そう、私もそれ、思ったんですよ。200、300、やっぱ、国内でブルベやってるとき心配だから、でも、300終わった時点で気づいたんです。うん、そう、ガッチがブルベをやる日に、私も予定を入れて遊びに行けばいいんじゃんって。
遊びに行こう。
そしたら、こう、あ、楽しい時間を私も過ごして、ガッチブルベで楽しんで、景色と距離を稼いで、はい、うん、あ、それでいいなって思って。
そうそう。まあ、もう、まあ、でも。なんか、でもブルベも、ブルベ、300とか400とかのブルベもそうだし、PBP もそうなんですけども、うん、フィニッシュしたところに必ず彼女がいるんですよね。
はいはいはい。
で、それがすごくやっぱり、待っててくれるっていう存在がやっぱりいるっていうのはやっぱり嬉しくて。
そうですね。
いいことですね。
本当いいことですね。
まあ、支えていただいてるということで。
そうですね。
でも、ガッチ、今回本当 Facebook とか、まあ、SNS を通して、応援してくださったことがたくさん、その事前にもそうだけど、終わった後に、ね、すごい応援してくれるのか、すごいそれに思った。なんか周りの人に本当に感謝した方がいいよ、本当。
でもそれは周りの人もガッチュのチャレンジを応援したいっていう気持ちがあるし、それを見せてくれるっていう、ね、やっぱチャレンジをしてくれてるっていうところがあるから、やっぱなんか僕はもっちつもたれつですごいこうみんながあのパリブレストパリやってた期間に関しては盛り上がってた気がする。もうそれこそガーチの初チャレンジ、姫井さんの、まあ、ともこさんのリベンジっては、おのおのテーマを分かった上で応援してるっていうのは、SNS 見ててをすごい感じたから、あの空気感っていうのはね、フランスと日本で離れてても、まあ、この今の SNS 時代で非常にいいことがあったのかなと思いましたね。だし、まあ、ね、今こう、割とパリブレストパリってこう、最高峰ではあるけど、割とこう、行きやすい情報が、それなりに、まあそういうこと、ね、バルさんとかがね、いろいろいっぱい情報出していただいてるとこもあるんで、その気になれば行けるじゃないですか。だからね、やっぱなんかそういう部分の先駆者的なアプローチを、この、今日、ね、まあ、姫さんに関しては、過去の回、ガチさん含めて、今回の回含めて、いろいろね、聞けたんで。
じゃあ待って、4年後、オッチーは、
今そういう流れ、
ね、そういう流れですよね。
フラグが立ちました。
オッチーが
走りながら取れるもんね。
オッチーブルベ行っちゃう。
あ、そういう流れか。
全く想像してない今、返しが来ました。今、僕はね、綺麗にどうにか締めようとしか考えてなかったけど、そうか、そういう風に来ることがあるのかっていう。考えてきます。
これからの年齢で。
いい、ラジオルーダ1200キロ。
そう、う
ん。めっちゃ楽しそう、それ、ね、
うん。4年ありますよ。
4年ありますね、やめてください、そんな4人してこっち見るの。
でもね、年齢的にちょうどいいんです
よ
ね。
あ、そうですよね。
40割り50ぐらいから、
ね。そうですね。やっ
ぱりいいって言ってました、
ね。まあ4年後ですからね。
そうですね。
はい。僕ね、ちょっと今年来年、再来年ぐらいまではちょっとグラベルをメインでやっていきたい、ね、うん。その先をどうしようかっていうのはちょっと
あ
った
んですけど。ちょうどいいじゃないですか。それで PBP 出て、ね、うん、私毎回じゃあ、チェックポイントで私は今回行って、はいはいはい、うん、オッチーの収録を
あ、そう、そうです。
取ります。
そうです、ね。
逆に
聞かれる側になるわけですね。いや、僕、だって僕、あの、まあ、三船さんとよくお話する機会があるんですけど、うん、もうあの、なんだろう、戦慄するような話しか聞けないんで、いつもね。もう、この世界には踏み込まないだろうなと思ってたんですけど、確かにこういう幸せな世界はあるんだなと思ってて。う
ん、楽しんで、
ちゃんと計画的にやっていけば、うん、そんなにその、きつい思いはしない。ハードルが高い。しないです。
これ、再来年になるんですかね ?LEL。
そうですね。
が再来年ですね。はい、これ、ガッチュさん。
出ますよね。
なんかもう。
てか、ゆうちゃんがロンドン行こう
ロンドン行こう今度イギリス行くぞっていう。
PVP ってゴールのところに、はい、LEL の申し込み。そうそうそう。申し込んじゃう。
飴配って
る。飴配って
る。飴と
LEL の。
LEL の。飴とあの、カードですよ。QR コードの。
はいはいはい。ここにアクセスしてエントリーしてくれと。
今からなんかプレエントリーできます。
プレエントリー。お金払ってねっていう。
LEL は参加資格がないって話でしたね。
そうですね。うん、なので、もっと気軽にエントリーはできます。
ただ距離は、400キロぐらい伸びるんですよ。
400キロ。
そうですね。
ウィさんは、アルタさんはもう、
去年、1500、
LL 走られて、
はい、で、もうプレエントリーは。
あ、まだしてないですけど。
え、新田さんも行きましょう。
じゃあみんなで。
うん、イギリス行きましょう。
5人で。あ、なんか巻き込まれ事故ですね。いや、まあ、ブルービーはね、興味なくはないんでね。とりあえず、まあ、前もちょっといろいろご紹介いただいたんですけど、なかなかタイミング合わなくて行けなかったんですけど、確かに、まあ、とりあえず SR 取ってみるっていうのはね、一興なのかなっていうふうには僕も思いますんでね、うん、ロングは別に嫌いじゃないんで、はい。ちょっとね、そういうのね、これからブルベのね、可能性をね、示していていただきたい皆さんだと思います。お、これ、ゆうちゃん、何一言みたいな顔してんの？
私は、もう、完璧サポーターで。もうみんなの応援に。
俺もそっちがいいかな。
私も。ちょっと、俺、買い物とかも忙しいから、パリ何か何か。そう、めっちゃ買い物してたん
で。あ、そうなの？パリで。
ほんと、円安効果大変だったんですよ、やっぱフランスは。でもね、ほんと。
現地じゃないと買えないものがいっぱいある。
そう
そんな買い物してた。
見るものすべて、素敵だった。
うん、ああ、なるほどね。やっぱり、本場は違うと。
パリは良かったです。
花の都ですからね。
また行きましょう、皆さんで。
ね。
パリということで。はい。ちょっとあんまりね、僕は行きますって宣言するとなかなかあれなんで、よくある、行けたら行きます。まあでも、ブルベは本当出てみたいなと思ってますんでね。はい。ちょっとそちらの方も今後やっていきたいかなというふうに思います。はい。ではね、いいお時間になってまいりましたけど、皆様から、なんか告知やおすすめ、これ言っときたいみたいなことあります？
何？
ブログ。
あ、ブログ？
あ、ブログ。あ、そうですね。ぜひとも、年末までかかりそうなブログですね。
PVP の、はい、今、振り返りをしてまして、ノートに、はい、コツコツと書いておりますので、うん、よかったら見てください。
はい。はい、ノートのね、方のリンクは、また詳細に貼っておきますので、はい、非常に細かく書かれてます。はい。
うん。あれで、書くと、思い出すんですよね。
うん、ああ、いいですね。
書くっていいなと思いました。なんか、母親までなんか呼んでたらしくて。
あ、そうなんですか？
結構赤面でしたね。
ねえ、なんか身内に読まれる文章ってちょっと恥ずかしいですけどね。
だんだん良くなってきたわよ。
だんだん良くなってきた。文章がだんだん良く
なってきた。だんだんくなってきたということで。はい。姫さんたち何かありますか？
うちも、そういえば書いてないですね。
レポート。あ、でもインスタの方にね、ゴール後のホットな気持ちが。
なんで、まあ、ちょっと遅ればせながら上げていきたいと思います。
はい、本当さっきもちょっと言いましたけどね、この参加された方の情報が次のチャレンジャーを生みますからね。うん、はい。ぜひともね、情報はどんどん出していっていただければと思いますし、はい。はい、ということでね、楽しい話をお伺いさせていただきました。どうもありがとうございました。本当に2週にわたって。
ありがとうございます。
はい。じゃあ
ちょっと。ありがとうございます
。はい。じゃあ一回ちょっと締めさせていただきます。番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダの方で募集しておりますので、X の海に流していただければ、私が確認の後、ファボや、リポストさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字で足りないという方は、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどしとご意見いただければ番組作りの参考にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあリサの皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ、
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダとラジオルエダ数字の758アットマーク gmail.com の方でもお待ちしております。また来週。バイバイバイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。また来週。バイバイバイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。また来週。バイバイバイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。
ております。バイバイバイバイ、どしどしとお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ